私たちの信仰と希望はイエス様がよみがえられた、そこに全てかかっているわけですね。もしイエス様が十字架にかかった死んだままだったら、私たちには何の希望もありません、ね、しかし主は私たちのために確かによみがえってかかった。今日このね、喜びのメッセージを改めてですね、心から受け止めたいと思うんですけども、ところでね、私非常に最近希望の持てるニュースをですね、耳にしました。今から2ヶ月前、2月の終わりに何がありましたか。イラン戦争が始まりましたですね、トランプさんがね、ミサイルバーッかけて、そのイランことすんなって言うんですけどね、笑っていいですよね。ね、ホルムズ海峡がですね、封鎖されて、日本に石油が入ってこなくなったら、ね、まあ、1ヶ月、2ヶ月はいいけどね、2年、3年入ってこなかったら、どうなるんだろうと、皆さん心配になりません？ね、何し、まあ、なんとか高市さんがしてくれるんじゃないかと、まあ、皆さん、私も希望を持っているんですけどね、まあ、心配になってくる。でも皆さんね、いい話があるんですよ。ちょうどイラク戦争が始まる3日前、2月25日、長崎にある三菱重工、ね、三菱重工が画期的な技術を開発したんですね。なんと空気の中に二酸化炭素いっぱいありますね。二酸化炭素と水と、それに対してちょっと電気を加えるだけでね、今はその中東から取られている石油とほぼ同じですね、上質のですね、油を、燃料を作る技術を開発したんです。皆さんご存知でした？初めての方。ああ、そうですね。ニュースでやってますからね。私もこれ嘘かなって、あちらこちら調べたら全部ね、書いてあるんですね。間違いないということで、私今自信を持って言ってるんです。時々ね、変なね、ニュースあるでしょ。この前スーパーモンのね、おかしなフェイクニュースありますけどね。でね、もちろんそういうね、二酸化炭素とか、ね、水と合わせて燃料を作る、そういう実験はよそでも何年も前からやっておりましたけども、コストを考えたらね、たとえできたとしても今の石油のもう何十倍にもなるんですね、金お金。だから1リットル今160円ぐらいですね、ガソリン2000円にも3000円にもなるんですよ、普通やったら。ところが三菱が最近開発するのは、それを一つのところで一貫して生産して、なんと今私たちが使っているガソリンの値段とほぼ同じ値段でですね、提供できるというんですね。皆さん、だいたい2030年代からね、実用商業化に向けて今準備をしているそうですけどね、もしこれが実現したら、もう皆さんね、ホルムズ海峡のことでね、私は悩まなくてもいいですね。もう、ホルムズ海峡、こういう言い方してあれですよ。どうなろうともね、私たちはね、反対ですね。まあ、危機的な、どんなに危機的なことであっても、必ずね、道は開かれていくんだということですね。まあ、そのことを覚えた上で、聖書に話を戻したいと思いますけども、今日この先ほど読んでいただいたマタイのこの箇所から3つのことをですね、皆さんにお話したいと思うんですね。一つはこのマグダラのマリアともう一人のマリアがイエス様のお体に氷を塗ろうと思ってですね、墓に行ったということがありますね。この彼女たちの信仰に学びたい、彼女たちの信仰に、彼女たちにとってね、イエス様は本当に愛する、尊敬するお方ですね。当時、まあ、前にも言ったかも分かりませんけども、遺体に氷を塗るということは、本当にその丁重に葬るという、そういう意味を表すわけですね。でもね、一つ気がかりなことがありました。当時の墓というのは、墓穴のところに大きな石がね、置いてあってですね、なかなか中に入れない。まあ野獣とかですね、盗人によって遺体が荒らされないためですね。どうやったら、あの石をのけることができるだろうか。 彼女たちは考えました。皆さんもしね、こういう状態だったら行きます？ね、行きたい気持ちはあるけどもね、もう大きな意志があって自分の力では無理だと思ったら、まあ、ちょっとね、またいろいろ方法を考えてから行きません？でも彼女たちは方法を考えることよりもまず向かったんです。なんとかしてくれるんじゃないかというね、こういう信仰がやっぱり私はあったと思うんですね。皆さん、そして一刻も早くイエス様のお体にこの氷を塗ってあげたいという、このイエス様の愛の気持ちの結果、行ったらどうなったか。大きな石が脇に転がしてあったと書いてあるんですね。彼女たちには決してできなかった石を、のけることのできなかった石を、主が天使を使わして自ら取りのけてくださった。神様の栄光、彼女たちはまだまだとこの目で見たんですね。皆さん、このようにイエス様を信じて第一歩を踏み出すときに、私たちは素晴らしい栄光を見ることができる。もちろんね、何でもかんでもむやみに動けばいいということではありません。動かなければ、動かない方がいいときは動かない方がいいんです、ね、しかしはっきりと御心が示されたときには、目の前にどんなに大きな壁があろうとも主を信じて立ち向かっていきなさいと聖書は教えているんですね。ある町の小さなアパートの一室に一組のクリスチャン夫婦が住んでいました。彼女はとても熱心でね、伝道熱心、ね、それで小さいアパートで住んでいたんですけども、そのアパートを開放してね、そして近所の子どもたちを集めてね、あのイエス様のことを伝えていたんですね。ところがね、狭いアパートでしょ、小さい子供だけでもね、もう5、6人集まった、いっぱいですよ。それ以上はもうね、集まることできない。しかもこのご主人の仕事がね、ちょっとこう不規則で、なかなか定期的にちゃんと集会をすることができなかった。そこで主人は祈ったんです。神様、どうかもっと大きな家を借りれるだけの収入と、それできちっと休むことができる、そういう会社を、そういう会社に就職できるようにしてください、祈りました。するとね、しばらくしてええとこが見つかったんですね。外資系な、皆さんね、お金がいいんですね、給料がいいね。そこでね、もうちゃんとこの休日も決まっている、ここやと思ってね、喜んで彼は面接に来ました。ところがね、皆さん見たらですね、たった一人の募集に18人もの人がね、応募して来てるわけです。面接受けに来てるわけですよね。しかも見たらね、みんななんとか有名大学ね、なんとか大学卒業とかね、なんとか大学院でなんかドクター持ってるとかね、なんかそういうですね、もう偉い人ばっかり、英語ペラペラの人ばっかり。彼がっかりしました。なぜか彼は高校中退で、しかもほとんど英語ができなかったからです。でもその時ね、心の中に主が味方になってくださり、よくしてくださるなら必ず道は開かれる確信を持つことができました。そして面接試験に、臨んだ。ところが数日後に送られてきた通知は、お祈りメール、不採用通知でした。お祈りメールですね。がっかりしました。でもすぐに気持ちを切り替えて次の仕事を見つけようとしました。ところがね、その翌日ですよ、その不採用通知を送ってきたその会社からね、電話がかかってきた。もしもなんとかさん、うちの会社で働いてくれませんかという、まさかのね、通知やったんですね。びっくりしましたね。なぜかというと、採用された人は別の会社にスカウトされていって、次の人も急に問題が起こって、すぐには仕事に就けない。巡り巡って彼は採用された。 まあ、なかなか英語はできないかもしれないけどもね、一生懸命頑張りながら彼はね、仕事を頑張って、その収入もですね、あってですね、新しい家に引っ越すことができて、もっと素晴らしいね、この子供たちをたくさん呼んでですね、素晴らしい祝福されたこの伝道生活を送っているそうですね。私たちは神様から示された道を歩もうとするとき、多くの障壁、壁を経験します。でもです、主に信頼すること、すると不思議なように道が開かれて、大きな石が目の前で転がる経験をするんです。それを皆さんぜひね、経験していただきたい。私もいろいろありますけどね、まあ、自分のことは言いませんけどですね、ありましたですね。本気でイエス様に頼るならば、信じるならば、その道は必ず開かれていく。先ほどね、その二酸化炭素と自らですね、燃料を作るという話をしました。ね。どんなに危機が迫っていても、主が必ず道を開いてなさる。そのことを覚えたい。そして、二つ目に覚えたいことは、人生、どこに焦点を合わせるかということです。どこに焦点を合わせるか。五節、六節、七節を読んでみたいと思います。五節から。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして、急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。イエス様は、あなた方よりも先にガリラヤに行っておられる。そこに行きなさいと言うんですね。これ皆さんどういう意味でしょうか。このマタイでは書いてませんけども、ルカの福音書の方ではね、この天使が女たちにこう言ってるんですね。あなた方はどうして生きている人を死んだ人の中で探そうとするのですか。イエスはよみがえられたのでここにはおられません。この言葉すごく大事ですよ。皆さんね、この生きている方をね、死んだ人の中で探そうとしている、そういうことをしてません？どういうことでしょう？この女性たちは死んでいるはずのイエス様の遺体に香料を塗ろうと思ってやってきました。ね。これはどういうことを意味するか。それは、いつまでも生きていた、そのね、香料を塗ってる間に、おそらく彼女たちは生きていた時のイエス様のことを思い出して、その思い出に浸ってですね、楽しい時間、楽しかった思い出に浸ろうとしている。つまり過去に生きようとしているということなんですよ。過去に生きようとしている。よくね、亡くなった愛する人の思い出に生きようとする人がよくおられます。もちろんそれはそれで素晴らしいかも分かりません。でもね、そういった過ぎ去った過去のことにいつまでもすがりつく生き方は、聖書が教えている生き方ではないんですね。むしろ反対に、これから将来に向かって新たにイエス様と一緒に生きてほしい、そういう願いがここに現れていると思うんですね。だから7節でイエスはあなた方よりも先にガリラヤに行かれますと書いてあります。皆さん、イエス様はあなたの後からのこのことをついてくる方ではありません。あなたの先に立って、あなたの人生の先に立って、あなたの人生を切り開きながら、ここに来なさいと言って道を開いてくださる、招いてくださる方ですね。ですから、過去のことをいつまでも引きずって、あの時は良かったなとか、この時はこうだったなとか、ああだったな、失敗したなとか、そういうことをね、いつまでも引きずるんじゃなくって、今日はせっかくのイースターですから、過去とは決別して新たに前向きに生きていってほしいとイエス様は願っておられるわけですね。皆さん、 あなたの過去がどんな失敗や罪に満ちていたとしても、イエス様の十字架によって全て帳消しにされております。もはや誰もあなたの罪や失敗を、問い詰めたり、責めたりする人はいません。蘇られたイエス様がおられる限り、あなたの前には、もうようようとした未来が広がっている。これは若い人も、ね、高齢者も同じです。私たちがこの世に生きている限り、その人が何歳になろうとも、目の前にはようようと未来が広がっている。だから勇気を持って、希望を持って、一歩ずつ歩んでいく。それがクリスチャンとして生きていく。それが大きな証になっていくということなんですね。あの人、あのね、もう70、80になっても、あれだけ元気にしてるのならば、皆さん、証になりません？皆さん、元気な顔してますから、いいですね。中にはね、もうね、もう暗い顔してね、足もう70何歩や、もう目の前真っ暗や、理想、皆さん、周りにおりません？ね。もうあっちが痛い、こっちが痛い、あっちが悪い、こっちが悪いってね、もうこんな顔してね、しょんぼりしながらですね、ね、ずっとね、おる人、ね、皆さんそうじゃない、そんな生き方じゃない、ね、胸を、ちょっと腰がこうか、こうなって、胸をぐっと張ってですね、ね、私は神様に愛されている、イエス様が私の人生を、ようようとしても導いておられる、もう絶対大丈夫だ、希望を持って、もう喜んでいったらね、もう大きな証になるんですね。それがクリスチャンの人生。理屈で言うよりも、まず皆さん一人一人が自分の人生を心から喜んでいるか、希望を持っているか、それが大事。そして三つ目はですね、三つ目に目を留めたい御言葉は八節の御言葉ですね。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていったと。特にこの前半、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んでということです。皆さん、この箇所からとっても大切なことが教えられます。それは信仰生活というのは、やはりそういう驚きとか恐れが大切であるということですね。長い間ね、最初はイエス様を信じてね、喜んでいても、ね、10年20年信仰生活を続けていくうちに、皆さんどうですか、もう礼拝生活もね、何の生活もせ慣れきってしまってね、悪い意味でね、いつもこんなもんやみたいな感じでね、あのね、皆さん歩んでませんね、やはり、ね、神聖な驚きが必要なんですね。今あなたの中にこのイエス様の復活という出来事が本当に驚きとして、恐れとして、また喜びとして、希望として確かにあるならば、あなたの人生は変わってきます。今まで本当に主を、まあ、聖書の旧約聖書のある一節にですね、主を恐れることは知識の始めであると書いてありますね。主を、なぜか主を恐れたら他のものは恐ろしくなくなるんです。これが信仰生活の秘訣ですよ。皆さん、恐ろしいことありませんか？他に、会社に行ったらあの嫌な怖い上司がおるとかね、学校に行ったら怖い先生がおるとかね、嫌な友達がおるとかですね、いろいろあるでしょ。あ、こんなしんどい仕事せなあかんのかとかね、いろいろあるかも分かりませんね。恐れてね、あるいはうちの会社潰れそうやなとかね、潰れどないでしょうかとかね、恐れがあるかも分かりませんけどもね、あなたを守るのはあなたが勤めてる会社じゃないんですよ。あなたのね、行ってる学校じゃないんですよ。あなたを守るのはイエス様だけなんです。だからその会社が潰れようがどうなろうがどうなろうがとあるんですけどね、イエス様を信じている限り大丈夫なんです。生き取られるから。皆さん、このことを信じましょうよ。ね、このことを信じないで、あ、どないしようが、どないしようが、今、石油がなくなってくるとかね、もう会社が傾いてるとか、どないしようが。そんなクリスチャンでも何でもないですよね。 どんな状況があっても私は大丈夫です。イエス様がおられる。死んで死から蘇った方が生きておられるんだから、私たちがたとえ死ぬような目にあっても大丈夫。あるクリスチャン、最後に一組のクリスチャンの証を紹介しましょう、ね、そのご夫妻、共働きで働いておりましたけども、奥さんのお腹が大きくなって、ね、もう出産の事務のために会社や仕事を辞めました。当然収入は減りました。途端にね、不安になったんですよ、ね、もう収入減ったし、将来生まれる子供のことを考えてお金もいるし、どないしようどないしよう。ご主人の顔を見たら、ご主人大丈夫大丈夫、神様がちゃんと守ってくれるから大丈夫だよ、何をのんきなこと言っとんの、ね、私の気も知らんねえってね、言い合いになりました。皆さんそういうことありませんか、ねね、そんなある日ですね、たまたま彼女は聖書を読んでいた。するとね、一つの御言葉が示されたんです。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。もう一回読みますね。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。ヨシュア21章45節の御言葉ですね。この言葉が本当にね、胸に響いてきた。そこでね、彼女は神様が私に約束されたことは何だろう、思い巡らした。するとね、夫がいつも言ってる口癖が思い出した。大丈夫大丈夫、神様が全て満たしてくださるから大丈夫だよ。その言葉を思い出してハッとなった。夫はのんきなんかじゃなかった。神様からその信仰が与えられて、私にも約束してくださっているということに気づかされた。そこで彼女はノートにね、祈りのノートを作ってですね、家庭の経済が祝福されますように、全ての必要が満たされますように、具体的に書き込んでいった。ふてし祈った。するとね、それまでの不安がね、パーッときれいに消えてしまった。平安で心がいっぱいになった。そしてその後どうなったか、夫が言ったように、神様の約束通り祈っていた。神様、今月こんだけ足りません、こんだけ、ください、必ずそのお金が与えられた。それが1ヶ月2ヶ月じゃないですよ、毎月毎月毎月毎月祈った通りに与えられている。これ、神が生きていないならばどうしてこんなことが起こるんでしょうか。神が生きて働いている、イエス様が生きて働いている証拠でしょ、ね、それを体験できたというんですね。そして今までそれから何年も経つけども、満たされなかったことは一度もないというんです。イエス・キリストはよみがえられました。墓にはおられません。今日これが私たちに対するメッセージです。イエス様はよみがえって今も働いておられます。あなたの必要は全て満たされます。そしてよみがえられたイエス様はいつもあなたと共におられます。だから自分の置かれた現実を見て暗くなるんじゃなくって、生きておられるイエス様を見上げて、感謝と希望と喜びを持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイースター、イエス様のご復活の箇所からメッセージをいただきました。世の中を見たらいろんな心配事は尽きないかも分かりません。石油がなくなるんじゃないかとか、この会社はどうなるんじゃないかとか、いろんな心配あるかも分かりません。でも私たちには十字架に死んで墓からよみがえられたイエス様がおられます。イエス様がいつも生きておられて、私たちを必ず助け導いてくださるから、心から感謝です。どうか目に見えるいろんなものに心まで奪われるんじゃなくって、本当に祈りながら 平安を持って歩んでいくことができますように、一人一人のこれからの人生が本当に豊かに祝福されて、主の栄光を表す人生をこの1年歩むことができますように導いてください。また子どもたちの上にも豊かな祝福がありますようにお願いいたします。世界がいろんな悩みから一日も早く戦争やそういうものから本当に解放されますようにお願いいたします。感謝を持ってイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。